こんにちは、AI フォーラムです。
はい、こんにちは、AI フォーラム。2023年9月30日、9月のこんにちは、AI フォーラム。こんばんはです。一月経つの早いですね。スタートします。そういう話ね。で、AI フォーラム、およびもう今失業中って言いましたが、僕自身も関してですね、コミュニティの大事さっていうのは、AI フォーラムをずっとやってきてるポイントで、意識してるし、なんか、そこを大事だよねっていう話はしてます。で、そこちょっとね、深めたいなと。個人的に思ってるし、それはこのフォーラムっていう場においても結構重要だろうっていうことで、今日はその辺のね、話しか準備できなかったので、その話をしたいと。だからブレスト的なっていうかな。これをご覧の、皆さんは、あれだね、ご意見とかも、コミュニティね、AI フォーラムですから、皆さんと、なんか、コミュニケーションしながらやっていきたいなと思ってますが、はい。そういう文脈で今言ったように、これまでも何度か立ち止まって、このフォーラムどうするべきだろうとか、どういう方向にやっていこうっていう話はしてました。最近目のところ、でもないか。去年の6月ですね。AI フォーラム、全景 AI フォーラムとは何かっていうふうにして、この時に振り返っていくって話がありましたね。で、振り返ったネタは、2000年の6月の話で、滝本哲文氏の本ね、たまたまこの時読んで、ああ、こういうことやねっていうふうに思ったっていうね、君に友達はいらないっていう本がありまして、そこ後ろの本棚にありますけども、結構刺激的な本でしたね。はい。そうだ、そうだと。ね、この本の冒頭でね、滝本氏はね、秘密結社を作れと、みんな、ね、言っていて、そうだねって、AI フォーラムは秘密結社だと、AI の秘密結社だ。そうだ、そうだと思ったっていう話しました。で、8月とかはね、まあ、この辺が一番モヤモヤしてた時で、で、AI フォーラムの、まあ、なんでやってるんだみたいなミッションステートメントをきちんとした方がいいねって言って、いろいろ考えていた時期がありましたね。この時のまとめは何だったっけ？多分ね、スクショはね、この辺にあるはずですね。Sタブで開けばよかったけど、ミッションステートメントね。うん。この辺か。この時のポイントは、要するに、会社っていうよりは課外活動的な意味で、仕事とかっていうデューティーみたいなのに縛られないコミュニティフォーラムみたいなんで、自由とかオープン性とかそういうので、あと、やりたいっていう主体的なアクションっていうのが、やっぱ、いいですねっていう話でしたね。はい。で、振り返りで、これ2022年の6月ですけども、2022年の12月ですね、コミュニティ思考っていう軸を改めて認識して、やっぱりその時のこととかを振り返ってますね。翌2023年1月は、AI ね、GPT とかわーって、DALL-E、GPT が、これ1月ってことは今年ですからね、もうすっごい昔のような気がしますけども、はい。この時にね、AI の社会へのインパクトっていうのは、意識的に考えなきゃいけないっていう気づきが、社会的にもあって、僕的にもあってっていう話でね。 この時の話題としては、ね、データを、ケニアの労働者に、ああね、データ作りで残虐なとかっていうのを背負わせてるんじゃないのっていう話。これ結局どうなったんだっけね。フォローできてないな。あと、あれね。これ今も引き続き、いわゆる、AI のリスクですね。エグジステンシャルリスクとか、アライメントの問題とかっていうものですけども、AI の技術、AI に限らないんですけどね、技術が、我々の、生活の土台であるところの、様々なもの、民主主義みたいなものに対して、悪い影響、インパクトがあり得る。その辺きちんと、見とかなきゃいけないよっていうような、ね、認識があったりしてっていうんで、ね、技術屋は技術だけフォーカスしてればいいとか、科学者は科学の内容だけフォーカスしてればいいっていうのは、良くないねっていう話ですね。当たり前のことを言ってますが、で、で、僕自身はね、どっちかって言ったらば、研究者上がりだし、プログラマーっていうかね、そう、技術寄りの人間で、人と接するよりコンピューター触ってる方が、カンフタブルな人間なんで、そういう人間にとって、社会との関わりっていうのは、新しいっていうかね、今まで避けてたネタなんですね。その僕がなんでっていう話、そういう文脈における、これまでの、私、僕で今の私。どういう何があったのっていう話ですね。まあ、ここに最初に書いてあるのはなんだ？あ、まあ、端的に言えば金ですね。失業したっていうことのインパクトを真面目に考えましょうっていう話なんですね。つまり生きていくためには、働かなきゃいけないっていうことはお金が必要ですよと。で、お金が必要っていう文脈は、結局、お金は人と人との関わり合いによって発生するものですから、ね、生きていくためには人と関わらなきゃいけない。で、まあ、人付き合いが苦手とかそういう傾向のことをさっきまあ言ったんですけども、まあ、好き嫌いはあれど、生きるイコール、ね、人と一緒に暮らしていくということで、基本的に、そう、これ、大人になるっていうことの、すげえ当たり前のことで言ってますけどもね。生きるっていうこと自体がデフォルトで、もうそれ自体が他人に対して迷惑なんですよっていう認識、これは当たり前のことなんで、心配する必要はないと。ね、縮こまって生きる必要はないっていう、開き直りのステーティングっていうかな。そもそも、みんな、生きてるだけで他人に迷惑っていうのが人生なんだから、それはお互い様でしょっていうことで、その上で何をやるかっていうことで、だから人に迷惑をかけないように縮こまって生きる必要はないっていう認識のもとで、さあ、その上でじゃあ何をするって言って、ね、ポジティブな意味で、ニュートラルな意味で、社会にコミットするとか、いいことをするっていうのは、ね、価値を認識したみたいなことを、これはもう遂行もせずに書いてるのを、さっきも言ったようにね、体裁整える前のノートなんで、バラバラになってますが、そういう僕の中でね、そもそも AI フォーラムを始めたっていう出来事自体が僕にとっては、変化なんで、それまではね、うちにこもって、人はいらないっていう、他人との関わりは、あえて必要ないっていう立場の人間だったのが、こういうことをやってたりとかね、また失業して、雇ってもらわなきゃいけないとかね、っていうような話が起きて、まあそういうことだねっていう心持ちになってた。で、そういうふうに社会の中でさ、生きてこうと思った時に、自分の役に立つポイントは何だろうっていうのは、 やっぱり見つめ直さなきゃいけないわけですね。そこを画を通してもしょうがないし、社会に求められているものと自分がの提供できるものっていうかな、価値みたいなものの間のマッチングがあれば、ウィンウィンっていうかハッピーになるんだけども、だからマッチングを探すっていうことですよね、と。っていうのはまあ、ここのところのね、失業すればそういうことを考えなきゃいけないっていうんで、あからさまにね、項目を取り出したりとかっていうのは実際にしてましたと。今年の5月ね、AI フォーラムでね、仕事辞めましたっていう話をしましたが、その中でもね、僕にできることリストアップしました。ね。研究者10年やってました。プログラマー10年以上やってました。外国での経験もあるし、その上で英語もやってるし、どういうわけかサラリーマン時代になってから、コミュニティ活動みたいなものを通して、社会の価値を認識し始めたとかね、ありましたと。でも、そういうスキルを社会にどう活かしたいのか、僕がやりたいことっていうのは、AI のね、なんか根本的な話をしたいなっていうふうに思って、まあね、ずっと仕事探しをしてたんですね。で、失業したのが5月ですと。で、ご承知の通りすでに9月が終わりますと。5でしょ ?6 でしょ ?6、7、8、9で4ヶ月ね、もう経ったんですね。この間遊んでたわけじゃなくて、就職活動ね、履歴書をオンラインでね、送ってっていうのを、もう50を超えましたね。毎月言ってるのに。この間言った時は確か40を超えたとか言ったね。50超えましたね。で、未だに決まってません。なかなかね。多分、そろそろ、アセスメントした方がいいと思って、そろそろなのか、もう遅いだろうと、最初のもっと早くっていう話ですが、まだね、そういう微調整しながら、就職する方向は探っていくつもりですが、で、今、生活は失業保険を、で、暮らしてるわけですが、それもいつまでも続くわけではない。もうすでに4ヶ月いただいてるわけですが、ね。そんなにないと。もうちょっとあるんだけども、だから、その間にもう、決めないと、いけないっていうんで、バックアッププランね。今までの方向性でも進めて微調整をしてやるんだけども、それうまくいかなかった時にどうなるのっていうバックアッププランをきちんと考えるのが戦略的な生き方ですねっていうのはこの間、知り合いの恩師の方々と話したりして、認識したっていうか指摘されたっていうかね、ことなんですけどもね。そういう意味で、バックアッププラン、なんだっていうのは、別なポッドキャストでね、週に一回喋る、自分で録音する機会があるんで、考えながらまとめたんですけども、まあ、要するにバックアッププラン、今のシチュエーションでバックアッププランって言ってるのは何かっていうと、誰も雇ってくれないんだったら、自分で食っていくしかないねっていう、そういう消去法としての起業みたいなオプション、自分で、ビジネスを、ビジネスっていうか自分で食っていく、自分で売っていくことをなんか現実的に考えない模索する必要があるんだろうなっていうのは、もうロジカルな帰結ですよね。うん。でね、一応参考意見っていうかね、そういう心持ちで最近ツイッターとか見てるとね、ああって引っかかるものがね、あったんで、共有しとこうかなと思うんですけども、これは実際には無理だろうという点で、暴論なのは承知の上だが、研究者の人たち、全員一回起業してみたらいいのではないだろうか。お金のことや社会のことについて見識が広がる。おっしゃってらっしゃるのは、金井亮太さんっていう、ね、アラヤですね、の社長さんですね。で、神経系の研究者だった人が、 会社を起こしてやられてるらしいんですね。僕がアラヤ認識したのは、数ヶ月前だね、3月ぐらいでしたっけね。AI アライメントの、カンファレンス的なものを、結構世界的にいち早く日本で開催した、その主催のメインのとこだったっていうんで、お、すげえな、そういうことを、そういう動きをする人が日本にいるんだねと思って、おおと思ったのはきっかけで、フォローとかしてるんですけども、あとこれも、逆に言えばそれまで、ね、こう、存在を知らなかったっていう話ですが、あと、多分そういう経緯でいろいろ見てたら、あーってね、事後、これも事後的ですがっていうんで、あまりさん、ね、物理屋さん、僕とか物理屋さん上がりなんで、スピングラスとかそういうあれですけども、ディープラーニングの、っていうかな、ニューラルネットの真相、ニューラルネットの理論的な、先駆者の一人であるところのあまりさんの、現在の所属がここだと、いうことを知って、あれですね、講談社、じゃあサイエンス社のなんか本を買って、パラパラとめくってたら、ね、そう書いてあったんで、おーと、お、別に思ったと。ね、まあ他の、そういう流れで、金井さんのツイートをつらつらと見てたらですね、なんか共感するものありますね。苦労したからといって立派なわけではないと思ってきたけども、実体験として苦労したかいというのはあるなと思う。で、この矛盾の意味が分かったとおっしゃってて、まあ要するに、苦労を厭わないで物事に挑むことが大事なんだということが、この矛盾の本質だった。うん、覚悟みたいなもの。これがあるかないかっていうのは、やっぱり、見ててね、大事なポイントですよね。人のいろんなアクションね。覚悟を持ってやってる人っていうのは、それだけで尊敬に値するんだと思いますが、なんか近々、面白そうな本も出るらしいんで、楽しみですけどね。AI に意識を生まれるのか。はい。でね、こういうふうに、研究者上がりじゃなくて、まだ研究もなさってらっしゃるようですけどもね、社長さん。で、本も出すでしょっていうことで、へーと思って、こう、これって一つの生き方、典型的な生き方になりうるのかなと思ってたんですけども、別なね、そういう企業っていうものと出版みたいなものが僕の頭の中で今渦巻いてるんですが、そういう視点でつらつら見てたら、こちらも、研究者上がりっていうのかな、社長さんのですね、ツイートですね。柏野さん。こういうツイートがあって、おーと思ったんですね。出版と企業っていうかね。大成功した大金持ちになった人。ウォルフラムもお金持ちになった人っていうカテゴリーに入るんですかね。うん。そういう人たちの元研究者っていうかな、研究好きな金持ちの研究本。査読を経てない時間と金を大量につぎ込んだ俺の最強の研究成果を金があればね、出版できますからね、ボーンと。ウォルフラム分厚い本ばっかり出してるね。そういう生き方ってのはありやなと。で、見る人が見れば羨ましく感じるんですね。で、いや、これは多分一つのね、生き方やなと思いますね。つまり、アンチテーゼっていうか、なんていうの？大学の、ああ、今、例えば、ツイッターのタイムラインとかで、ね、学信の、 通った通らないっていう学生、院生さんのとか、それを指導してる先生とかの、いろんなツイートが、ツイートっていうか、ほぼ、ね、通ったイコールすげえっていうマウンティングにも見えますが、大学の先生の人たちの、活動はもちろん大事なんですけども、下の方でも考察っていうほどのことはないんだけども、んで、最近僕も再び近しくなってちょっと喋ったりしていろいろ頭の中でもいろいろ考えたりすることはありますが、一方で今みたいなね、自分でお金を稼いで、そのお金で、研究っていう文脈がたまたま好きなことで、そこで自分の金でやるっていう活路を見出した人っていうのは、片やいて、で、片やっていうと、大学っていう仕組み、フレームワーク、その中での最適化っていうのか、競争っていうのか、をやってる大学人。もちろん大事なことだし、その価値はあるから仕組みがあるんですけどもね。しかし、そのフレームワークの中にいるっていう限界は、中にいる人たちは、多分、往々にして、もう無意識になっちゃってて、分かってないところとかもあるんではないかなっていうのが、一旦そこから出た人間の一人としての、思いだったりもしますが、もちろん、他人事で、人事のように言うのは簡単だっていう、ブーメランは常に心に秘めておきながらですが、対比的だなぁと思いますし、こっちのね、な結局ここになるわけですね。うん。で、これができればまあ誰も苦労しないっていう話なんだよね、きっとね。でも本当にできないのか、やってみなきゃわかんないっていうのはあるよねっていう話だし、ね。金井さん。やっぱ暴論なのかな？いや、企業の本とかね、僕もだからこういう文脈でパラパラと読むじゃないですか。大きな借金を積んで事業を起こすっていうことをするのはすごいリスクだし、それをみんなにやれっていうのは暴論だけど、ね、自分たちが自由が利く範囲内で、大きな投資をしないで、まあできることっていうビジネスには限られてるんだろうけど、そういう身の丈に合った範囲内で、なんかね、ビジネスをやろうっていうことは、そんな暴論でもないような気がしますね。じゃあ何が躊躇させてんの？そこは勇気が起きないのは何っていうのは、何なのかなっていうのは、ちょっと考えたりもしますが、まとまりがなくなりつつありますが、